野の獣と一緒、見つかりも一緒。その精霊にイエスがまず送り出されたところ、それが荒野でした。12節から13節を読んでみましょう。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいて、サタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。いわゆる荒野の誘惑をイエスはここで経験されました。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。ヨハネ 3-8 という御言葉がありますが、その通り、御霊によって生まれるものは、もはや自分の思いではなくて聖霊の思うがままに、受け身の姿勢で風に吹かれるように生きていくのです。イエスもそうでした。聖霊に満たされるや、ご自分の思いではなくて、思いのままに吹く御霊の風に送り出されて、直ちに荒野に来られました。そして真に興味深いことに、そこで野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていたという生き方を経験されたのでした。本日の聖書の中で一番注目すべきは、この御使いたちに仕えられつつ野獣と一緒という種の経験だと私は考えています。この荒野の経験は40日間続いたとあります。40は完全数ですから、この40日間は聖霊に満たされたイエスの公的生涯の全体を象徴していると理解できます。確かにその後イエスは聖霊に満たされて、聖霊の思いのままに野獣にも等しい人間のエゴの悪の中を天使たちに仕えられつつ生き抜いて、ついに十字架にかかり、そしてさらに風に吹かれるようによみがえって神の身元に変えられました。十字架と復活に極まるイエスの公的生涯の全体は、実はこの荒野のこの40日間に先取りして語られているのです。いずれにしても、イエスはこの段階で私的生涯から公的生涯に移られ、一節の言葉が示すように、神の子イエス・キリストの福音が始まるのです。イエスは祭司、学者、長老といったユダヤ教の権威たちの悪意と嫉妬、群衆の身勝手にコロコロ変わる群衆心理、ローマの政治家たちの打算的な自己保身、そして弟子たちの出世争いと裏切りなどに囲まれて、まさに野の獣と一緒と言ってもよいような公的生涯を送られました。野の獣と一緒、それがイエスが神の子として生きられた日々の実際の姿でした。と同時に、そこがそのまま祈りつつ天使に仕えられる御使いも一緒の日々でもありました。イエスは朝早く一人で祈られました。夜を徹して一人で祈られました。人々を解散させて、一人寂しいところで祈り、また山で一人祈られました。いわゆる惨状の変貌で、群衆や弟子たちが寄せる政治的期待を退けられたのは、祈りにおいてでありました。ゲッセマネの園で十字架の道を苦しみもだえつつ受け取られたのも、祈りにおいてでありました。十字架の上で敵するものを呪うことなく取りなしつつ、その愛の生涯を全うされたのも、すべて祈りのうちの出来事でした。まさに祈りつつ、御使いも一緒、それが神の子としてイエスの生きられた日々の実際の姿でした。ですから、イエスのわずかな公的生涯は、その意味で野の獣と一緒、されど御使いも一緒の生涯であり、荒野そのものであったと言えるでしょう。そして、それが天が裂けて、聖霊が鳩のように下ってくるのを見て、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、 との天台の声を聞かれた神の子イエスの公的生涯の実際であったのです。ですから私たちはよく考えなくてはなりません。イエスは聖霊に満たされたからといってずっと御使いと一緒というだけの安らかな天国のような生涯を送られたわけではなかったのです。野の獣と一緒の生活も送られたのです。というよりは御使いと一緒の生活は野の獣と一緒の生活において展開することを身をもって示されたのでした。ここで私たちは御使いと一緒、そして同時に野の獣と一緒、それこそが聖霊に満たされた聖霊なる風の思いのままに吹かれているものの姿であるということを学ぶべきでありましょう。人は生きている限りお互い経験していることですが、辛い苦しい困難の連続の中を生きねばなりません。どうしてこんな苦しみが、困り果てることが、痛みが、誘惑が、不幸が、病が、これでもか、これでもかとやってくるのか、いつほっとする時が来るのか、密かにお互いそれを願っているのではないでしょうか。しかし、そういう時はついに来ないでしょう。野の獣と一緒、これが生きるということの現実なのですから。けれども、生きるということの現実は別の顔も持っています。御使いと一緒という別の顔です。何も自分で計らったわけではないのに、無駄と思える努力が生き、虚しく過ぎたと思える時間が生き、踏みにじられた行為が生き、報いられなかった忍耐が生き、役に立たなかった準備が生きる、そういう場合が人生にはあるのです。どうでしょう、振り返ればいろいろなことが結局皆無駄なく生きて、お互いの今日があるのではないでしょうか。病気も生きる、不幸も生きる、悩みも生きる、痛みも生きる、苦しみも生きる、悪さえも生きてくるのです。否、生きてきたのです。だから御使いたちが仕えている、ふとそう思えるようなすべてを生かす不思議な優しさが人生にはあるとも言えるのではないでしょうか。御使いと一緒、これが生きるということの持つもう一つの顔なのです。そうは思われませんか。私たちは日常生活の中でいろいろなつらいことに出会いますから、野の獣と一緒の苦しみは常に経験して分かっています。しかし、御使いと一緒の安心の方はなかなか経験できず、不安と恐れを抱いた落ち着かない生活を日々過ごしていると思います。そういう私たちに、聖霊に満たされた神の子イエスは、時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。と言われたのです。つまり野の獣と一緒の生活に暗く沈んで生きている者に、御使いも一緒だよと慰めの喜びの言葉、すなわち福音を語られたのです。14節から15節を読んでみましょう。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。この記事によりますと、イエスはヨハネが捕らえられたのを機に、うちに満たされた聖霊の風の働きのままに、独自に人々の心に福音を語りかけることを始めておられます。ところで、先ほど7節から8節を読んで学びましたように、ヨハネは水でバプテスマを授け、イエスは聖霊でバプテスマをお授けになる方ですから、その意味ではここでお始めになっている独自の福音宣教こそが、まさにイエスのなさった聖霊のバプテスマである、そう理解しても良いことになるでしょう。聖霊のバプテスマというと、私たちは水のバプテスマとは違った 何か霊的な捉えどころのないことのように思いやすいのですが、そうではありません。それはヨハネから分かれて独自の活動としてイエスがなさったこの福音の宣教に他ならないと思います。福音宣教こそがまさにイエスの聖霊のバプテスマだと思うのです。